皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ゲームなんとか第93回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい。
今日は早速ですけども、ゲストの方がいらっしゃいます。
前回の終わりになんか自分がちょっとだけ振りしてましたけどね。
そうだね、匂わしてたね。まあそんなわけで早速登場してもらおうかと思います。
はい。
ダンさん、
ほとばしるアモーレ。
はい、ダンでございます。よろしくお願いいたします。
想像がにくい。
想像がにく
い。どういうことっていう。
もうこれはもうイレブン、ドラクエイレブンをやってる方であれば。
そういうことか。シルフィアだったのか。
もう最近はもうこの技がずっとこのもうお気に入りで。
あ、でもここは相入れないのはあれだね。
なるほどな。
ダンさんがやってるドラクエはドラゴンクエスト 11S で、
ま、そこですよ。小平さんは本当
S がついてない方だから。
そうな
の。確かに
ピンとこないやつだ。
僕声出ないんですよ。確かに。
そうそうそうそう。そこも話したかった。はい。ということで、ダンでございます。よろしくお願いいたします。すいません。はい。
いやー、のっけから大混乱ですね。カオスの展開ですよ。
すいません、しっちゃかめっちゃかにしちゃって。でも、これだけはやろうって決めて、これ以外は何も決まってないんですけど、これだけはやろうって、今朝4時ぐらいの、朝4時ぐらいの時点でも決めてました。
なるほどね。いや、ダンさんは、まあ、もともと自分の知り合いというか、まあ、ポッドキャスト絡みというか、まあ、もともとダンさんポッドキャスト配信しててね。
そうですね。
気がつけば両生類っていうのを主に配信してて。
はいはい、うんうん。まあ、よくわかんない番組でしたね、あれはね。
そうですね。俺哲学をひたすら語るみたいな番組でしたね。
そうですね。はい。自分が何考えてるかずっと喋ってるみたいな、そんな、もう100回やって、もう満足したから、もういいかな、みたいな感じですね。
自分もちょこちょこ出させていただいたりとか、100回の時に、ね、最後の回にも出させていただいて、
もうありがとうございます。
2時間半ぐらい語ってる中の1時間ちょいぐらいはずっとドラクエの話をしてるっていう。ドラクエ、
そうなんです
よ。ドラクエ大好きお兄さんとして自分の中にいたのでちょっといつか呼びたいなっていうところがあったんで。
ありがとうございます。恐れ入ります
。すごいね。
いや、好きは好きなんですけど、うん、詳しくはないんですよ。
うん、
好きなところだけぐんと詳しいっていうのはあるかもしれないですけど、
うんうん
うん、全体でっていうわけではないんで。
ああ、そうなんですね。
はい、
言うても自分からするとなんかもう、まあ、シリーズのこの作品のこの曲のみたいな タイトルまでそらそらみたいな。
いや、それはもう好きな曲だけですね。
まあまあ、
でまあね、なんか最近噂に聞くと、小平さんがなんかドラクエついてるなんて。
そうなんですよ。
ツイッター界隈でちょろちょろと見ることになってるんで、うん、まあ、もちろんね、ちょっと前にクリアされた5も、
うん、
今やられている4も、まあ、非常におすすめで、まあ、小平さんはね、ドラクエの回の時に、6が来るかなって思ってたっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。
はいはい、言ってました。
ね、みんなのね、投票というか、うん、ね、いやでもそこは4でしょうと、うん、やっぱり僕も思いますね。
あ、じゃあ4が選ばれたことは結構納得だったんですね。
もう納得ですし、まず間違いないっていう印象でしたね。
うん、
やっぱりそのっていうか、その6は多分皆さんおっしゃってるんですけど、話が難解なんですよね。
まあまあ、そうですね。ちょっと一筋縄な感じの、まあ、王道を行くストーリーとはちょっとずらしてますよね。
そうですね。で、まあもちろんめちゃくちゃ面白いんですよ、6は。僕が一番好きなだったのは6なんですけれども、
ね、
ドラクエシーズンの中でですね、
6
で、もうまあそこはちょっと後ほど触れますが、なんですけど、やっぱり、うんうん、じゃあ本当にあんまり今までシリーズ触れてきてない方でってなると、
うんうん、
例えば Q さんがね、ツイッターの方でつぶやかれてたみたいに、うん、勇者感が強いとかっていうので言うと、分かりやすくやっぱ4がいいのかなっていうのはありますし、また4は4でね、いろんなそれまでの3までのシリーズと違った新しい試みとか、もう前回もねお話しされてますけれども、その辺は非常にやっぱりいい作品だと思うので、でまあ4やった後に、まあ、6、やっていただけるとまたちょっと感慨深いものもあるのかなっていうふうには思いますね。
なるほどな。
はい。まあもうだから正当にいいところついてきてるんじゃないかなと思います。
そう、本当はね、その回、うん、 要はレベル90の、はいはい、皆さんの、ね、投票いただいた回にお呼び実はしたかったんですが、ちょっとその時は、ね、
すいませんちょっといやいやこっちのスケジュールが合わなくて申し訳ない、
スケジュールが合わなくて
申し訳ない
お呼びできなかったんで、まあまあちょっとずれちゃいましたけど、まあ、このタイミング
で、本当はね僕もツイッターなりメールなりで、うん、いやー4でしょとかいやー6でしょみたいな感じで言いたかったんですけど言いたかったんですけど、やっぱ後々ね呼んでいただけるっていうことであれば、うん、あ多少なりとなんか変な空気になっちゃってもあれだなっていう僕がじゃあいや6でしょうって言ってるのに結局4やりますってなったら今日実際呼ばれてる時にちょっと変な空気にならないかなとかっていう風にちょっと気使いました、はい、
あ逆にねなんか気使わせちゃってす
み
ませんけど、
ね、いやいやいいんですけれども、うん、もう僕はもうあの楽しい話ができればそれでいいんですけど、
いやいやそうそう、だから今回はね、まあ、割とドラクエの話を中心にしたいなと思いつつ、はい、まあ、ちょっとダンさんの紹介をすると、はい、ダンさんはもうなんかね、うん、昔は普通にねなんかあのサラリーマンでみたいなあのポッドキャスト配信しててっていう人だったんだけど、いつの間にか今、
まあまあ、
ホテルの支配人をやってるっていうね、
そうですね、まあ、
自分の、
はい、あの将来の夢に向けていろいろと、まあ、勉強させてもらってるっていうようなところですかね、
うんうんうん、そうそうそうそうなんですよ、だからなんかあのそれこそ1年前ぐらいに気がつかれる生類の最終回の時の前ぐらいになんかその辺のね流れを全部こう洗いざらい話してましたけど、
まあ、もし万が一、はあはあ、万が一なんか、うん、あ、何その気がつけば両生類って何どんな番組なのちょっと興味あるっていう人がいたらちょっとさ最後のあたりの何回かを聞いてもらうと、まあ、僕の人生の半分ぐらいを喋ってますね
そうですね、
はい、なんで今こんなことになってるのかみたいなこととかを喋ってます、
なるほど、その辺からこう、はい、その辺一旦聞いた上であの1回の方から遡る感じはちょうどいいかもしれないですね
あ、そういうこと、もう、ね、それこそドラクエ的にね
5やっちゃったけどもみたいな話、
もうロトシリーズで言うと3、1、2みたいなね、
その流れを上で1回から遡ると面白いかもしれない、
そうそう、あーなるほどみたいな、
いきなり1回から遡るとここ、ちょっと分かんないっすってなると、
ちょっと難易度高いみたいな感じだけど、あ、そういうストーリーが続いてるのねみたいな、ちょっと入り込みやすいかなみたいな、まあまあ、
この結果にたどり着くまでには何があったのかみたいなね、
そうですね、でも大きくやっぱ僕のなんていうか人格さえも変わったんじゃないかっていうぐらいここ数年では、僕なんていうんですかライフスタイルが変わってますから、なんていうかね、まあ、だいぶトゲトゲしてましたからね当時は
そうですね、でもはい、なんかそのダンサーにちょっと久々にお話ししたいなっていうのもありつつで今回ね、お呼びした感じで、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
そうですね、
はい、
お忙しいと、
いやこの番組、ゲスト出演すると、はい、ポッドキャスト復活するっていう噂があるんでね。わかんないですよ。わかんないですよ、ここから。
でもね、あの、実は、あの、ほとんどの方がご存じないと思うんですけど、あの、気がつけば両生類100回やりました。まあ、一つの区切りを見ました。
うんうん、
で、気がつけば両生類ってもう本当に一個一個のテーマが重いんですよ。
うんうん、
あの、まあ、一回一回のテーマがですね、
うんうん。
で、僕もレジュメ作ってやってたりとかして、こう、なんていうか、こう、すごい熱量でやってたんですよね、
うんうん、
だけど気軽におしゃべりしてるポッドキャストやりたいなって思ったんですよ、
うんうん、
この、あの支配人やり始めて、
うんうん、
やっぱこのねせっかくにそれこそハルさんとかあのポッドキャスト界隈でつながった人たちとのつながりっていうのもまあもちろんあのそのままやっぱりこうなんかいい感じにつなげておきたいし、
うんう
ん、なんか番組もねやらないっていうのもなんか寂しいなと思ってですね、
うんうん、
なんかこう雑談やるだけのなんかこう番組も作ったは作ったんですけど1回しか更新してないっていうね
これラジオでボラーレですか、
ああいやいやそうですそうです、
詳しいな
ラジオでボラーレですね、はい、
一回更新されてなんか久々見たあれそういやこれそうあったなみたいな、
うんうん、あの3、4、いや5、6回分は収録はしてるんですけどね、
あそうなんですね
収録はしてるんですけど、まあまあでもうんうん、まあまあまあ長く続かねえなとは思いますね、やっぱりそういう意味でやっぱりね本当に長く続けられてるもうお二人みたいな方っていうのも本当にすごいなと思いますね
でもなんかそういう意味では個人的にも久々に声というか あの生存確認ができて嬉しい感じは、
はい、ありがとうございます。なんとか生きてます。はい、
よかったよかった。そう、
そんな感じなんですね。もう今日はこれあれですね、
うん、
このまんま本編に突入しちゃった方がきっといいんでしょうね、
は
い、
そうですね。
あれでもお二人の取り留めのない話のオープニングっていうのがこの番組の本編みたいなもんなんじゃないですか。
そこ本編だった、ま
あ、その説は確かにある
、まあ、あるけども
まあまあまあまあ、ちょっと僕もねどっちかというと話長いタイプの人なんで、
うんうん、
まあまあ本編の方にじゃあ行っていただけるとありがたいです。
ま
あ、
ひとまずいきますかね。
そうですね、はい、今日の本編はこのダンさんと一緒にドラクエの話をしようというのが今日の本編でございますので、早速本編に向かっていこうかと思います。
お願いします。
本編でございます。
はい、
はい、
ダンさんとドラクエの話をしようという回でございます。
ドラクエの話しましょう。
いや、ここからもう本当フリーダムにドラクエの話ですね。
最近でもあれですね、なんかこの番組ドラクエの話題が超多いことになってますね。結果的にでしかないんですけど、完全に
すごい、あの前提条件じゃないけども素朴な振り返りをしていいですか、
うん、いいですよ。
はい、まあ、僕だったりハルさんだったりダンさんだったりのドラクエ歴みたいなものを明かしておかないとなんかごちゃごちゃになるじゃないですか。
そうですね。
僕って11をやって、
うん、
はい、
5をやって、
はい、
今4やってる、4の途中っていうその段階なんですよ、うんうん、ナンバリングタイトルで言えば。
なるほど。
その他派生はちまちま触ったりとかしましたけど、僕そんなもんなんですよ、いま、
うん、
だにドラクエって、
うんうんう
ん、僕そんなもんなんですよ。
で俺は、5が多分最初にやったドラクエかな。
あーでもやっぱりそうなんですね、
うんうん、で5をやって6をやって、でも多分リアルタイムではなかったですね、結構遅れてから5やって6やってぐらいですね、うんうん、あとまあトルネコをどっかのタイミングでやったなみたいな、そんな、うん、
あーなるほど
本当にそんなやつ、
うんうん
うんうん、
なるほど。
はい
はい、私ですか。私ですね、正直なところ申し上げると初めてやったタイトルが何なのか覚えてないんですよ。
ほう、
あったんですよね。
古いってことですか。
まあ、古いっていうのも、まあ、小学校低学年ぐらいの時に、まあ、僕が末っ子なんですよね。で、
うん、
兄がいまして、兄がやってたんですよね、まあ、よくある話だと思うんですけど、
うんうんうん、
で兄がやってるのを見てるだけで楽しかったみたいな、
うんうん、
で、まあなんとなくこうゲーム、多分あれは初めてやったのはおそらく3なんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、おそらく冒険を始めて多分レベル10までもいかないぐらいのところでやめて、また初めてっていうのを何回も繰り返した覚えがあるんですよ、う
ん、え、なんで？
へー、そのもう小さすぎてわからないんですよね、その年齢が多分幼すぎて、
うんうん、
ストーリーとかがわからないんですけど、
うんうん、
やっぱ自分で操作、キャラを操作してるとか、
うんうんうん、
敵と戦ってるっていうことの楽しさだけでもう満足してるんですよ。
行けるところまでやってまた最初からやるみたいな。
そうそうそう、そのストーリーを追いかけるとかはあんまり考えてなかったと思います。
セーブ、そっか、3だからセーブは一応あるのか。
ありますね。
あるけども、
まあ、言ってもリメイク版ですね、僕が多分やってたのは。ファミコンじゃなくてスーファミのリメイク版のやつを持ってたんですよ、
うんうんうん、
そうそうそうそう。でそれがそのすごくなんか楽しいっていう気持ちになっているっていう覚えがあるっていうことぐらいですね。
原体験、
そうですね、もう本当に原体験って言っていいと思います。そのなのでなんていうのかな、強くレベルが上がって強くなるとか、
うんうん、
次の街に行った時に武器がどんな武器が置いてあるんだろうっていうワクワク感とか、そういうのを何回も連続してこう同じところですけどやってたっていう覚えですね。
そのシンプルな、RPG の楽しさですよね。
て
か、なんかドラクエとかってなんかその武器のなんか分かりやすさっていうかイメージすごいしやすかった気がする、
う
ん、それこそ FF とかに比べて。そうですね、
うん、
ダガーとか言われても、うんうん、ダガー、
確かにかっこいい響きなんだけどダガーって何って、うん、なりますね。
ブローン ンズソードみたいなこと言われてもブロンズソードってイメージが分からない、うんうんうんうん、っていうかそれ素材みたいな
確かに
ブロンズって何みたいなところもあったし、なんかドラクエの、ね、鋼の剣とか言われると、うん、よく分かんないけど鋼だからすごい金属がキラキラしてんでしょ、うん、みたいなさ、
そうそう
ああいうワクワク感はやっぱドラクエは
初めてね鋼の剣を手に入れた時のそのなんつうのその強さ、うん、鋼の剣の今までの武器と比べて全然比にならないほど強いんですよ鋼の剣が、
うんうんうん、だったら高いもん
そう、うん、そうなんですよやっぱあの感動とかね1200ゴール
ドしたもん4で高いってことだろリアルタイム
あ確かにそうですよね今まさにっていう感じでしょうね多分ね
そう
そう、うんうんうん、いやだからその多分3だったと思うんですけど、
うんうんうん、
そのなんで僕が多分そのストーリーが頭に残ってないかって、
うん、
まああのねドラケの回のお話でも出てきてましたけど、うん、3って個性がないんですよねキャラクターにね、
うんうんうん
まあ、要するにこう決まったキャラクターというよりは職業が変わるとね見た目も変わるし、
うん
ね、さっきまで中国人みたいな格好をしてた筋肉隆々の男が魔法使いになるとおじいちゃんになっちゃうみたいなねそういう世界観だったんであんまりなんていうかその僕はその引き連れるキャラクターにこう思い入れがなかったんですよね。
うん
やっぱそこから比べると、まあまあねまあ、僕の好きな6だとか小平さんのやられてるやっぱり4とかっていうのはもう本当にキャラがすごく立ってるので、
うんうん、
例えばキャラクターが仲間になるとかっていうのがすごく特別なことの印象があるんですよね。
そう
っ
すな、
ね、誰々が仲間になったみたいな話ですも
ん
ね、
うんうん、
それまでは確かに、
うん、
っていうかもともといたんでしたっけ3は最初から。
3は最初に作れるんですよ。その
ドアタマにね、
確かに、はい、あのルイーダの酒場に行ったら、
あの
まあ元々その酒場にいるっていうメンバーもいるし、まあリメイクの方だからだと思うんですけど、まあ、自分で一から作れるみたいな感じなんですよね。その職業とかパラメーターもある程度は操作できたはずです。
あってことはまあある種、はい、あのウィザードリーの酒場みたいなのと近い印象ですね。
そんなイメージでいいと思います。でもう最初からまあ大体ほとんどの人がフルメンバーでやってたと思うんですよね。
うんうん、そうでしょうね。
うん、あのまあまあフルメンバーといっても、まあ、残り3人引き連れて、
うん、
まあ戦士あの賢者じゃないや戦士僧侶魔法使いとか、
うんうんうん、
戦士武闘家魔法使いとかそんな感じでこうバランスのいい感じでやってたと思うんですけど、うんうん、やっぱそうするとやっぱりねもう最初からずっともう付属品みたいな感じで くっついてきてるので、
うんうん、
まああんまりその思い入れがないというか。
う
ん
う
ね、まあその分カスタマイズはねできるんですけど、まあ、で
もそもそもバックグラウンドがないってことですもんね、
うん、そうなんですよね。ある種それをそのプレイヤーが保管するっていう意味では、うん、なんか思い入れが深い人もいると思うんですよね、まあ、それこそ、ね、あの知り合いの名前つけたりだとか、うん、好きな人の名前つけたりっていうのはまあもうよくある話ですけど、
うん
まあ、それでまあお互い友達同士楽しみ合ってるってことはあったと思うんですが、
うん
まあ、僕がプレイする中ではそれがなかったんですよ、
うん、
でやっぱりまあ分かりやすく6で言うと、まあ、みんな多分6やったことがない人でも名前を知ってるハッサンとかね、
うん、
そうそうそういうのがこう仲間になる時 の、うん、あの感じとかってすごく鮮明に記憶に残るんですよね、
うん
うん、だからそこのストーリーとかが頭にこう植え付けられてるか否かっていうのでは初めてやったのが3だったから、ちょっともしかしたらそのストーリーが最初のうちはよく分かってないしイメージとしてなかったっていうのはあるかもしれないです。
そうですね。
あでごめんなさい、僕の遍歴の話の途中でしたね。
そうでした
そうでした
3をやり始めたっていうことしか言ってないですねまだね、
うんうん、
3やって、
うん、3やって
で、あのその次5やりました。
4が飛んで、
4は飛んでんですね。
飛んでます。もう別にその当時も本当それこそもう5、そうですね、うん、ナンバリングとかあんまり関係なかったですね。ドラクエだったら絶対楽しいと思ってたんで、
うんうんうん
はい、3をやって多分クリアまでは行ってないです初めてやった時は、
うん、ほうほうほう、
あのゾーマを倒してないですね、
うんう
ん、だけどバラモス倒したぐらいで多分終わってて、
うんうん、
で5を友達から借りてやって、
うん
うん、
で6が発売っていう瞬間があってもうそれはもうと思って買ってやって、
うんうん、
なので6はあの初めてちゃんと自分で買ったやつなんですよ。だからこそ思い入れも強いっていうのもあるんですけど、うんうん、
それは
でそっから、
うん、
そっから1、2とやって、で4です。
ほう、3、はい、まあまあ3が あるからね、まあ、そこは飛ばしてというか、
はい、 そうですね、もちろんその間に3何回もやってるんですけど何回もプレイはしてるんですけど、その間にはね、まあ、何年か経ってますからね、その間にね、うんうんうん、で、僕がプレイステーションを持つのがものすごく遅かったんですよ、うん
はいはい、
プレイステーション2が出た時に、うん、兄がもうすでに実家を出て上京してたんですけど、うんおいダンプレイステーション2買ったよってわざわざ連絡してきたんですよ普段寡黙な兄がわざわざ
プレイステーション
買ったよって自慢するためにですねおいって言って、でだったらその元々プレステをね、あのプレイステーションを持ってたはずなので兄が、うんうんそれをくれと、うん、いうふうに言って、それでまあお下がりでもらったんですよ。
なるほど。
でそこからセブンですね。はい。で実はエイトクリアしてません。はいはい、
おっとエイト。
はい。なぜならエイトはプレステ2でしたね。
そうです
か
ね、うん。
はい。もうプレステをもらった。もうスーファミとプレステだけで僕はもうずっと満足してたんですよ。中学高校とずっと。もうひたすらそのなんつうか時代遅れのゲームをずっとやってました。
ずっと買って
たんだ。楽しい楽しいって。そうですそうです。もうずっと同じソフトばっかりやってて楽しい楽しいって思いながらやってて、でまあお金もまあ別に自分で買うお金もないからっていうのもあったんですけど、
うんうん、
でプレステ2はだから持ったことがないんですよね。
へ
なのでそのあたりがいわゆる僕らの世代の本当にゲーム好きな人たちはやっぱりプレステ2がすごく影響大きいと思うんですけど。
うんうんうん
ね、高校生ぐらいの時に多分一番やり込んだりとか大学生の時にやったとかってなると、うんうん、でまあそっから3ももちろんめちゃくちゃ高かったんで買わないですし、うんですね、プレステ3もですね、で、ただ9はドラクエ9は
DS でしたっけ、
はい DS だったんですよね、うんうん、で DS も、 もうその頃にはもう社会人でもうめちゃくちゃ働いてたんで、うん、ゲームなんてもうずっと何年もやってなかったんですよ、うん、
逆にね、
でそう逆にね
買えるお金はあったとしてもみたいな、ね、
そうそう別にやらないっていう状態が続いてて、うんうんうん、本当にしばらくして、地元に一旦戻ってくるんですけど、うん、地元に戻ってきて、DS でも買ってみるかみたいな、ちょっと暇な時間ができたんで、うん、DS でも買ってみるか、そういえば9って DS だったなと思って買ってやった
で、そこでね、
はい、で10もほんのちょっとだけやりました。
おお、
うん、でもちょっとなんかまあちゃんとやり込めば絶対面白いんでしょうけど、
うん、
ちょっと合わないなというふうに思いまして、
うんうん、
でやっとスイッチ版で出た11S をですね、
うんうんうん、
今プレイ中ということですね。ナウ、
うん、すごい。じゃあ8以外は全部触って、
そうですね、ナンバリングは、ね、はい、一応まあモンスターズとかもちょこちょこやったりとかはしてるんですけれども、はい、
すごい、ドラクエ大好きなおじさんだよ
俺らから見ればかなりマイスター
すごいすごい、
うーん、まあまあまあそうですね、大体のことは話せるかなとは思いますけど、まあまあまあまあそうですね、まあなのでその本当にね嬉しいんですよ小平さんがいやもうやっぱりそのもともとね春さんももちろんね、うん、あの6とか5とかやってらっしゃるっていうのも知ってましたけど、
はいはいはい、
どっちかっていうとほら FF 寄りじゃないですか。
そうだ ね、 そうすね、その気がつけば両生類のさ、あの第100回の時にさ、ドラクエ6の話をすごいしてもらったんだけどさ、これ覚えてます、うん、ちょっと覚えてないなみたいなのばっかりでしたからね
大体そんな感じでしたね
申し訳ないと思って、
でも小平さんもどちらかというと FF 寄りな感じな、ね、お話だったと思うんで、
う
ん、そこでねやっぱりこうその小平さんがドラクエ5をやったというだけでもあのユアストーリーの映画は価値があったとそのきっかけとなったわけですからね
なるほどね、なるほど、確かに、
それだけ僕にとっては見てないですけど、あれ見てないですけどそれだけでもあの存在価値はあったと僕は思います。
え、逆にユアストーリーは見ないですか、ダンさんは。
いや全然あの機会があったら見たいですよ。
あ、
そうです、もうどんな感じなんやって
なんかもうなんか変な像が湧いてしまいそうだからちょっと見ないでおいてるみたいな、うん、そういうことではない。
いやそういうこともないですね、う
ん、
別に、
まあ、普通に気になりますもんね、
うん、そうですね、あのとは思うかもしれないですよ、もしかしたら、うんうん、ここでそれとか思うかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあでも あくまでその一般向けに、ドラクエファンももちろん向けてるけど、うんうん、一般向けにこうね、こうなんて言うんですか、
うん、
こう当たり障りのない感じで面白いよっていうエンターテインメントにするんであればどうしてもまあそうなっちゃいますし、
うんうんうん、
でまあね、あの小平さんもおっしゃってたと思うんですけど、別に面白くないわけじゃないっていうね、
でしょうね、
うん、でまあ、ね、一本のねあのアニメ映画 CG 映画として考えたら、まあ、CG の出来もすごく良さそうですし、うんうん、まあまあまあそれをきっかけにドラクエに本当にあのねあのドラクエシリーズやるっていう方がいるのであれば、まあ多分ねあの制作側の意図もそこだと思うんで、
うんうん、
あの全然問題ないと思いますけどね。
なんか最近というかまあ僕も、まあ、先日のファンフェスタだったりとかで、
うん、はい、
ちらちらそのリスナーさんと会うっていう場面が何回かあったんですけども、
うんうん、
2名ぐらいかな、
うんうん、
あのドラクエ遊んでくれてありがとうって言われて、
うん、すっげえわかる。
どういうこと？
すっげえわかる。
すごい、なんかドラクエってすごいなんか愛深いっすね。そうやってる
から、なんかすごいなのかもしれないですね。いやでも本当にうちのドラクエをどうもお世話になってますみたいな、
そんな気持ちなんですよね。感じるんですよね、なんかね。
本当にすごいなって思っちゃってね。
ファイブ長かったでしょ、お疲れ様でしたみたいな、そんな感じっすね。なんか、
なんかそのプレイした人の一体感というか、なんかすごい感じますね。
いやでも僕はその小平さんのねあのツイートも見てて、で実際ポッドキャストでそのねあのこの番組で配信されてるのも、はい、5の感想をあのおっしゃってるのも聞いてですね、うん、小平さんやっぱすげえなってやっぱ思いました。まあ今までのその他の回を聞いててもそうなんですけど、うん、感情移入の仕方がすごい、
うん、ね、そうですね、
思う存分楽しんでるね、素晴らしいと思いますね。僕もやっぱりドラクエ大好きですよ、大好きですけど、
うん、
僕他のゲームプレイしてても感情移入ほとんどしなかったんですよ。
はいはいはい、
はい、まあでもそれでも十分楽しめるんですけど、うん、まあ、最近年を取ったからか、うん、感情移入をしやすくなってきているっていうのはあるんですよね。
はいはいはい、
だからやっぱりこうシナリオが良かったりだとかすると、うん、なんかあすげえいいゲームだなとかっていう風に思ったりだとか、まあ、別にゲームに限らず映画とかですね、
うんうん、
まあ、アニメとかなんかその何でもいいんですよ、エンターテインメント作品と呼ばれるものでこうやっぱこう登場人物のその気持ちに なれるっていうのがやっと最近ちょっとずつ芽生えてきたかなっていう印象があるんですよ。まあなのでその小平さんの話聞いてると、その昔からそのなんていうんですかね、ゲームをプレイし始めた頃からそういう気持ちが多分あったんじゃないかなっていうふうに思って、すごく楽しんでいらっしゃっていいなっていうふうに、羨ましいなっていうふうに思いますね。
そうですか、そこまでかな。
でもそういう意味ではこの前のそれこそドラクエ5ね、小平さんがやった、まあ5に関してはもう全員やってるからもうネタバレもしようし放題ですけども、そうそうそう、ドラクエ5の話聞いてて、まあある種補足ではないけど自分的にこの話もしたいみたいなのなんかありました？
ファイブの思い出とかね。
なるほど。ファイブの思い出ね。
うん、
そうですね。で僕がそのそうですね、初めてやった時があれがでも小学生の頃だったからな。一回じゃやっぱりクリアしてないんですよ。何回も何回もやっぱり、まあ、そのさっきの3の最初の頃みたいな感じで、
うん、
友達から借りて。ちょっとやって、うん、で返せって言われたから返して
はなるほど。
でまた借りてみたいな、
うんうんうん、
その次借りるときに俺がこれ買ったからこれ貸してあげるからまた貸してみたいなのを何回か繰り返すんですよね。そうそうそうそう、
まあ、当時はよくありましたよね。貸してもらうにはお前もなんか貸せよみたいなやつね。
そうそう、まあ、もちろんそれはそうですよ、
ね、そうそうそうそう、
借りてばっかりじゃいけないんでっていう流れがあって、何回目かは忘れましたけど、それで初めてクリアまで行くんですよね。
へ、
うん、でなのでちょっとなんていうのか、まあまあまあその小平さんのねお話を聞いて、いやでもプルに楽しんでるなとは思いましたね。もう僕が何かそれに対して言いたいことがもしあるのであれば、
うん、
もう4と6のネタバレになっちゃうんですよ。
なんだって、
ああなるほどね、
うんうん、
なんだって
そのまあ話のつながりの部分みたいな、ファイブで出てきてるこれは実はみたいな話、
うん、まあ、
でもそれ言われたな、そうだな、うん、
でもドラクエってやっぱ本当にうまくできてて、あれじゃないですか、一個一個はまあちゃんと完結してるし、その世界線はつながってるかもしんないけど、もう何百年とかっていう、こうね、あとなんで、その同じキャラクターが出てくるってことは、まあ、ほぼ基本的にはないじゃないですか。
なんかもう、ね、その時間軸的に昔である作品とはいえ、もう、なんか、 それが直接語られてるとかっていうレベルでもすらない昔なんですよ。そうそうそう、なんかね、
全く、うん、それを匂わせるぐらいしかないじゃないですか、うんうん、作中では、うんうん、だからまあ、ネタバレっていうほどのものでもないのかもしれないですけど、
うんうんうん、
でもまあせっかくね、C56 と、シリーズでね、あれ今やってらっしゃるのであれば、まあ、今回ねそう出るってなって僕6好きでいろいろ語りたいけどこれ無理だなっていうふうに思ったんですよ。
それも困っちゃうな。
そう、
いや、まあ、でも小平さんがもうご存知の内容とかで、まあ、話せればとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、なので5は、うん、まあ、別に補足ってわけじゃないんですが僕なりの5の思い出の中でやっぱ強烈に残ってるのはブオーンですね。
そう前話せなかったねブオーンね。
ブオーンは多分唯一と言ってもいいぐらい、うん、挑戦するブオーンに戦いを挑むタイミングを測れるんですよね。
そうですね、
作中でいつ行ってもいいってわけじゃないんですけど、まあ、ある程度のストーリーが進むと、うん、どのタイミングで行ってもいいよみたいなこう、まあ、そういう期間があるんですよね。
ありました。こっちからこうね行くタイミングを選べるっていう、そうそうそうそう、まあその話が終わらないと、ね、まあ、全体のシナリオは進んではいかないけれども、まあ、
進まないけど、うん、このブオンを倒すのはある程度ね猶予があるというか、
うんうんうん、
っていうのがそのいかに早めにブオーンを倒すかっていうのがやっぱ僕の中では5をやるときにはすごく大事なところなんですよ。
レベル上げしまくってからブオーン倒すんじゃダメみたいな、うん、ある種
ダメですね。やっぱどちらかというと僕はギリギリで戦いたい派なんで、
うん、
せっかくねそのタイミングをこっちに委ねてくれてるんであれば、
うん、
一番ベストな僕の興奮するギリギリの戦い方をしたいんですよ。
ドラマティックだった、もっと痛みをくれみたいな。
うん、そうですね。もうギリギリ一人死んでても嫌なんですよ。その勝った時に。
はいはいはい、死んでるのもアウトなんだ。
そう、
わかります、わかります。
もちろん全滅はアウトですけれども、その、うん、ボスに勝ったっていう時にもうマジックポイントMP が一桁ぐらいの
ギリギリで、ね、
全員生き残ってるけど MP 一桁ぐらいの力を出し尽くした感が欲しいんですよ。
いや、わかるな、わかるけど、ま、うん、でもそれももし倒した時に仲間一人うっかり死んじゃってましたみたいなことだったらどうするんですか。リ
セット場合によっちゃやり直しますね。場合によっちゃ。
いいっすね。僕は多分ね5だったらね、サンチョだったら死んでてもいいって思って
それってでもあれでしょ、その思い入れ的な話なんじゃないですか。そう、
家族じゃないから、息子と娘じゃないからまあいいかって
なる。でもまだ復活できるぐらいの死にだからな。
サンチョはみんなでこう教会まで連れてこうなーってとか、みんなで行くっていうそこは脳内で描ける。
それがもうなんか二度と復活しない死に方だったらちょっとダメでしょ。
まあまあそうですよね。いや、だからそのブオーンをもう何回もやってるんで、そこのブオーン戦は僕の中での一つのラインがあるんですよ。ここまで強くなったらブオーン勝てるみたいな。
ほう、
それで明確に覚えてるのがレベルでも何でもなくて、まあでもレベルイコールレベルかもしれないですけど、主人公がザオラル覚える直前っていう感じです。
直前、
ザオラルじゃない、ごめんなさい、メガザルだ。メガザルを覚える直前ですね。メガザルを覚えちゃうと一気にそのなんていうか、みんなを生き返らせることができちゃうんで、
はいはいはいはい、
そこで一気にその全体の戦闘力が高くなっちゃうんですよね。
なるほど、ね、まあ、一回こうメガザルでこいつを犠牲にして全員復活させてみたいなことができちゃう。
そうだから、まあ言ってしまえばちょっとした戦闘のリセットみたいなことができちゃう、
うんうんうん、
そのこっち味方パーティーだけそのちょっと一回そのはいやり直しみたいなことができちゃうんで、そこのラインよりも手前で倒すっていうのはすごい大事だなというふうに、まあ当時の僕は思ってました。
なるほど。俺はなんかドラクエ5をやってて、はい、すごい印象に残ってるのが結婚イベントとブオーンの戦闘だったんですよ、うん、なんかラスボスよりもなんか割とブオーンの方が覚えてるくらいの、いラスボスはとりあえず瞑想がうざかったなぐらいしか覚えてないですよ。
まあまあ、 そうそう、ドラクエあるあるですけど、
うん、
本当、はいはい、ラスボスが影薄いってあるじゃないですか。
へ、
特に5は一番そうですね。
そうかもしれないですね、うん、6は。だってもう6はでもそこそこイメージありますからね、まあ、
そこそこなんですよ。6はそこそこなんです、でもその5はやっぱゲマが強すぎるっていうのはやっぱあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、もうゲマに対して その憎しみがすごい。
まあ確かに
みんなね、
ラスボスじゃねえんだ、
ゲマこの野郎みたいな。そうで、そこら辺がそのまあ、4の、まあ、ネタバレにまではならないですけど、やっぱそういうところがうまいなっていうふうに思ってます、僕は4は。 ちゃんと最後の最後まで、あの気持ちをその持っていける、はいはいはい、やっぱその小平さんもちゃんと感情移入してたからこそ、もうここでいいじゃん、もう見つかったんだからって。
そうですね、もうビアンカを助けた以上はもういい、ね、もういい
みたいな、うん、でまあ宿敵ゲマを倒せたならまあいいじゃんみたいな気持ちもあったわけじゃないですか。
なりましたね、完全になりました。
で、まあ、うん、それやっぱすごく正常というか、そのまっとうというか、そうなるよなすつっていう感じなんですよ、僕のも、うん、聞いてて、うんうん、それで、で僕はあんまり感情移入しないっていうふうに言ってたじゃないですか、うん、はい、なんていうかその僕の中で次はいここに行ってここの町の問題解決してくださいとか、このお城に行ってこの王様がこういうお願いするんでこれを解決してくださいとか、まあそういうことの繰り返しなわけじゃないですか、ドラクエって、うん、それを本当に作業としてこなしてるだけなんですよね、僕のドラクエの感覚って。もちろんストーリーも追っていくんですけど、全然感情が揺れないというか、でもその強くなっていくことを実感する楽しみっていうのをずっと楽しんでるんですけど、多分小平さんの楽しみ方だとそりゃそうなるよなって、その5のその最後のミルドラスは全然いきなり最後ポンと出てきましたみたいな話なんで、
う
ん
う
ん、
まあまあそうですね、
ね、あのミルドラスみたいな、
実は裏にもっと悪いやつがいましたって最後にポンって出てくるみたいな印象では、
うんうんうんうん、そうなんですよ、うん、だから そこに対してなんか思い入れがないっていうのももちろんそうだなという、何の憎しみもないですからね、うん、そうだなと思うんだけど、僕は感情がそこに湧かないんで、はいラスボスって思って戦うみたいな、うん、感じなんですよ。ラスボス倒せ、はいオッケーみたいな、その後はいじゃあ S タークが待ってるよみたいな、そんな感じなんですよね。だからまあ本当にいい感じに楽しんでらっしゃるなって思うんですけど、うん、まあ4は比較的、まあ、5と比べるとそのあたりが、あ、うまいこと作ってんなっていう感じはしましたね。
最後までちゃんと、まあ、大筋のストーリーがつながり続けてるみたいな、
うんうん、そうですね、うんうん、そういう意味では今やってる11はとんでもねえゲームだなって僕は思ってますけどね。
あ、これはとんでもねえ。
イレブンの話します？
いやいや、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと置いと、まだ置いといてください。ごめんなさい。まだ置いといてください。ごめんなさい。許して許して。まあその5で言うと、そのブオーンがね、うん、まあ、僕の中では。で、ブオーンの登場の仕方が好きなんですよ、僕。
どうなんでしたっけ？
あれ、スーファミだとどうなんすか、あれ。
あれ、あ、でもそうか。あ、でもほぼ一緒です。ほぼ、あれが 2D になってるっていう感じですね。その、なんていうか向こうの方から、うん、あの壺が、ね、壺、まあ、聞いてる人よくわかんないかもしれないですけど、
真っ赤になった壺からね、
まあ、そう、壺からまあ復活させる、復活しちゃうわけですよね、うんうん、ブオーンが封印されてる壺を見てきてくれっていう風に、うんうん、あのルドマンさんにお願いされて、ルドマンさんに、うん、行きますよっつって、それでふわーっと飛んで行って、赤いなと思って、赤かったっすわって言ったら、ちょっとブオン来るからちょっと先に行って戦っててくれっつって、俺準備していくからっつって、うん、で準備してる間に倒しちゃうっていう話なんですけど、うん、その 塔があって、うん、そのなんか 見渡すための塔が、その塔の一番上に行くと、うん、壺がある方角の方からズンズンズンってこうでっけえ魔物が、魔物ってあれ呼んでいいのか分かんないぐらいの
でかすぎますよね、俺と、うん、塔の上にいるんやでっていう、
そうそうそうそう、それよりも全然でかい、
そうそうそう、
でそれでボーンボーンって寄ってきて、最後塔の下からブオーンって出てくるんですよ。ブオーンだって思うんですよね、まずそこでね。
まあそうだね。
ブオーンだって。
あの辺、あ、ドラクエだなと思うよね、そのネーミング感、う
ん。ブオーンって出てくるんですけど、で僕が5ですごく好きなのは、ボス戦になると、うん、戦闘の効果音が変わるんですね。
うん、はいはいはいはい。あのダメージの音とかも変わりますよね。
そうですそうです。それがすごく好きで、はいはいはい、実際あれあのスマホでやったらどうでした？
変わりました変わりました。
あ、あの。うんっていうあの音わかんないですね。
あれ不思議っちゃ不思議ですよね、演出として。
とあれだけですよね、
確かに。
あのドラクエシリーズ多分いろいろやっても普通に、まあ多分技で音が変わるとかは全然あるんですけど、ね、ザシュッとかドコッとかっていうのはあるんですけど、ボスに攻撃した時だけボスも白くこう点滅するんですよ、うんうん、バチバチって点滅しながら普通の攻撃の音とはまた別の効果音がこう重なるんですよね。
そうですね。
それがもうなんていうか特別感がすごくて、僕の中で
確かに BGM も違うのも
ボスと戦ってるぜって、そうそうそうそうそう、その気持ちがすごく良かったと。 ていうのが、うん、ブオンが一番やっぱこう面積が広いんで、その白くなる面積が相手大きいからもうバチバチバチバチってこう、もう勇者たちは勇者というか、まあ主人公たちはどんな眩しいと思いながら戦ってるのかみたいなうわーみたいなね、そういう興奮をしてました僕は。
新しいな。
いや俺もうブオンは死にまくったイメージしかなくて、正直。
いやめちゃくちゃ強かったっすよね、
うん、なんこのこの段階で戦う敵にしちゃなんか異様に強くないみたいな、うんうん、もうひたすらバイギルトかけまくってもうなんか殴ってたイメージ
があったね。
そうなんですよね。だからこそなんていうかやりがいがあるというか、どうしてもねあのレベル調整がねされるんで、ここまで来たらこれぐらいのレベル来てるでしょ、まあ、もう攻略本とか見たら、ね、推奨レベルこれっていう風にあるじゃないですか。でそこからいかにレベル低い状態でいけるかみたいなのがやっぱ僕の中では大事だったんで、推奨レベルまで行っちゃうとボスがそんなに強くないんですよね、その土地のボスが。
そうですね、
だからあの、ね、いつでもいつでもというか、まあ、いけるやっぱ調整できるっていうのはブオンが一番良かったかなっていう印象があります。
それは、はい、まあ、確かに5でねブオンだけ異色だよね、あいつね。
異色ですね、すごいと思います。
ブオンさ、その塔の上にいてさ、向こうからズンズンってやってくるわけじゃん、俺ら塔の上にいるわけでしょって思ってプレイしてたから、これどうやって戦ってんのってずっと思ってたけど、ね、
そうそうそうそう、もう顔にしか攻撃当ててないみたいな
ちょっとずっと思ってて、そこがね、うんうんうん、俺の中でちょっとねドラクエの七不思議じゃないけど、なんかイメージしづらいところではあったなってちょっと
確かにそれはあるかもしれない。
飛んでるのみたいな、え、なんかありました。
いやでも僕割と、うん、まあ割とっつっても、小平くんだけがちょっと攻撃手段が追いついてないだけで、うん、まあ、レックスは勇者だからいけっしょって思ってる
ちょっと待ってちょっと待って
勇者だから
勇者だからいけっしょってなって波動とか出んしょってぐらいでいける
ああ剣圧みたいなこうシュワーって出るみたいな、
ね、
い
けっしょ。なるほどね。
タバさんは魔法だからいけっしょ、うんうん、
魔法は分かるんだよ、うん、魔法、
まあ、三丁ボーガンだから届くっしょってと、まあまあ、小平はベホマしか撃ってねえしなっていう
攻撃してないそもそもみたいな。
小平ずっともうベホマ撃つしかもう脳がないから
そう、なんか普通に剣とか届いててあれどうなってんだろうなってずっと思いながらね。でもまあそれどころじゃないと思いながら戦ってたけど、
まあそれ言ったらね、ゾーマもでかいですし、足しか切ってねえんじゃねえかみたいな ね、まあ、ねところもありますから、まあまあすげえジャンプ力で戦ってるようなイメージですよね、多分ね。
そうそうそうそう。
まあでも塔の上だとそのまま、そうそう、そのまま落ちちゃうみたいなね。まあそんなイメージですけど、まあでも大金のやっぱり。RPG ってその、まあ、もちろん11とかもそうですし、まあ、ドラクエで言うんだったら8とかもそうでしたけど、
うんうん、
ちゃんとね戦ってるシーンをもうイメージさせるっていうよりはもう見せてくれてるんで、
うんうん、
なんていうか、まあ、うーん、逆にちょっとイメージするやっぱ隙がないのはちょっと寂しいなっていうのはあります。
あ、あるかもしれないですね。それこそすごいでっかい敵とか出てくるんですか。まあ、11とか 3D になってから、それまでは
ありますよ。
自分のキャラクターって表現はされてないじゃないですか、戦闘シーンで。
そうですね、はい、
そうそう、だからこそそのイメージで補うっていうことができたんだろう、
うん、
自分自、うんうん、自キャラというか自分たちの仲間のキャラクターが描くとどうしても実際その自分のキャラクターの目の前にブオーのサイズのやつがいたらもう自分のキャラ豆粒ってなるじゃないですか。
そうですね
そうそうそう、うん、なんかさすがにそういうことにはなってないのかなみたいな。
でもまあめちゃくちゃでかいやつとかもまあいますよ。
いるんだ。
うん、でも多分小平さんもプレイされたあやばいタイトルが
ヒーローズ
なんで、そうヒーローです、そうそうそうそうそう、ヒーローズはうまいことその辺ちゃんとやってたなみたいな感じはありますよね、うん、
ヒーローズぐらいのが多分実際行われてんだろうなって思えれば、
う
ん
う
ん、
そういうあれを見て今実際ね、その元のそのなんていうんですか 2D のドラクエをプレイすると、うんうん、まあそういう動きなんだろうなってやっぱイメージ。
あー、じゃあなんかサイズ感とかもかなり リアルっぽく。
そうですね、
巨大な敵いっぱいヒーローズ出てくるからね、う
ん、あこいつこんなでかかったのみたいなのがやっぱりいっぱいありましたね。
え、めっちゃでかいやつとか足先切ってるみたいな、なんかそういう、
でも基本そういうイメージですよそのヒーローズに関しては、
うんうん、結構でかいのいる、
うん、いますね。それでも足ばっかやってていきなりぶっ倒れるみたいな、どういう原理とかって思うんですけどね。
あ、なるほどね、うん、でも 足を攻撃してると倒れて、うんうん、弱点攻撃できるとかそういう
超巨大なやつはそういうタイプもいましたね、
うん
うんうんうん、動きを止めてそっからなんか大砲使うみたいな、なんかそういう感じのやつもいましたし、
うんうんうん、そういう意味では極端にいやブオーンとかももしかしたら足をなんかこう、うんうん、ね、細工してこけさせてそっから攻撃してんじゃねえかとかいろいろイメージ仕様がありますね、うんうん、
まあ、あとまああんま言っちゃいけないでしょうけど、ブオーン戦は映画でも保管できますよ。
あ、なるほど。そっか、ブオン出てるんですね。
ブオン出てきます。
え、飛んでる？
なるほど。
主人公たち
飛んでる。まあそこはあまり深くは言わないけども、ちゃんと戦ってたよ。
おお、いいね。それいいですね。そういうとこちゃんと。
なるほど。あ、いいですね。ブオンって CG でどんな感じなんだろう。ちゃんとブオンしてました？
そう、ちゃんとダンさんがどう思ってるか分かんないですけど、うん、僕は逆に僕は映画でまずブオンを見てるんですよね。
そうですよね、確かに。逆にね
あれがゲームで出てきた。だからで別に何の違和感もなかったんだ、正直。
この戦いだったんだなっていうイメージが先あるわけですもんね、先行で。
そう。なるほど、うんうん、なるほど。
そう、ルドマンさんの一見でこうなってるんだぐらいの、なんか、なるほどなーっていうぐらいの感じで、やべえ、確かに映画の通りブオンマジ強えみたいなこと思っちゃってるぐらい。
あ、映画でもやっぱりかなりの強敵なんですね。
マジ強えっていうような形で。
まあ、あとあの5で言いたいのは、ルドマン家が勇者の血筋なんだっていうことが分かった時、理解できた時、
え、そうなの？
え、あー、そっか。もうまあまあ、その小平さんに対してネタバレもクソもないんですけど、うん、はいはい、ルドマン家が勇者の血筋なんですよね、あれって。
そうなの？
おそらくですけど。
はあ、はあ、はあ、
っていう噂があります、ね。
多分
でも
公言はされ、その公式的には言ってないのかな。でもこれがですよ、その、うん、ビアンカとフローラとあとデボラ、
はいはい、デボラ入りますね、
誰と結婚しても、まあ、勇者が生まれるって見ると、うんうん、まあ、その主人公がその勇者の血筋って思いがちですけど、
うん、
勇者のスフィーダの、あ、ごめんなさい、スフィーダって言っちゃうとダメだ、うん、勇者の盾、うん、があそこにあったっていうのも結構うなずけるというか、
うん、天空の盾ね、はいはい、
そうです、うんうん、あ、そうかそうか、そうです、天空の盾、あ、5ではそうですね、確かに
ありました、ありました。
そのいろんなね、話のこう流れを考えていくと、まあ、うん、例えばあの、何の民でしたっけ、お母さんのマーサの、
あー、なんだっけ、あー、なんだっけ、いましたね、なんとかの民、なんだっけあれ。
要するに、ね、そっちの血筋と、あれって確か魔物と心を通わせることができるようなちょっと不思議な力を持つ一族みたいな。
ありました、ありました。
そのどっちかというと魔界寄りなんですよね、あれね。だから魔界とも行き来ができるみたいなね、
はいはいはい、ああ、だからさらわれてたお母ちゃん。
そうです、だからちょっと特別な力を持ってるんですよね、
うんうんうん、
それと勇者の血筋の方のルドマン家の方が合わさった時に勇者が生まれるみたいなのが、
うーん、
まあ何回もプレイしてたりとかいろんな考察とか見てたりとかすると、あーって思ってくるんですよね。
へ
ー、それがね、パパスが、
はいはい、
その天空の剣を見つけて、まあ、取っとくじゃないですか。
取ってました。
で、サンタローズにいるおじいちゃん、洞窟の入り口の近くに住んでるおじいちゃんがいるのを、うん、なんとなく覚えてます。
いました、いました、おじいちゃんいました、
はいはい、で、パパス殿が、ね、お仕事に行ってるからあんたは行っちゃダメだよって子供の頃に言うおじいちゃんですよ。
いましたね、道塞いでるおじいじ、はい、
そうです、おじいちゃんが、そのパパス殿はなんで自分がこの剣を装備できないんだと嘆いていたっていう風に言うんですよ。
嘆いてました。
そのイメージすごいできるじゃないですか、パパスがクソって思ってる、はいはい、その、うん、俺が勇者だったらすぐにでもマーサ助けに行くのにって。
うーん、
だけど勇者じゃない、俺が装備できないから、勇者じゃないから探す旅をしなければならないっていう、そのもどかしさ、
うーん、
それが自分たちの血筋でももちろんないんですけど、その、うん、パパスの血筋だったら、そういう話がパパスの方にも伝承としてあるはずなんですよね。それで王族としてずっと何ですか、先祖の話とか絶対残るはずじゃないですか、
はいはいはいはい、
だって言ったらドラクエ1、2とかっていう話で言うと、1の主人公が、2の3つの国を、まあ、起こすきっかけとなってみたいなのが全部語られてるわけじゃないですか、王族の中で。で、何百年経ってもその子孫なんだよお前らはっていうことになってる、
うん、
わけですよね。
なるほどね。
だったらそのパパスがその血筋だったら絶対にそこの話は何かしらのきっかけというか情報はあるはずなんですけど、
うんうんうんうん、
それが違うっていうのが自分たちの血筋じゃないって思ってるからこそ旅に出て探すわけじゃないですか。
確か、はいはいはい、
ね、だからパパスたちじゃないんですよ。
へー、
そっちの血筋じゃないんですよね。
なるほどな、うん、ドラクエってそういう文法なんすな。
へー、いや、わかんないですよ、僕が勝手に思ってるだけですけど。
いやいやいや、でも
で、その結婚する相手が姉妹の3人から、まあ最初は2人でしたけど、
うん、はい、
あ、姉妹というか、そもそもビアンカってルドマン家なんですよね。 そもそも。
そうなの？
はい。そこの流れからいくと多分ルドマン家なんですよ。
はあ、ははあ。
はい。で言うとそのビアンカはその、どっかのタイミングでですねルドマン家のその娘が確かさらわれただったかなんたかで行方不明になっちゃうっていう表現もどっかにあるんですよ。
だもう一人いたみたいな。
そうそうそう、もう一人いたんだけどみたいな。そのでフローラー、まあ多分スーファミの時ではフローラ一人だった、もしくはあとコハの方ではデボラっていうのがまあ姉妹としている、はいはい、でどの誰と結婚しても勇者が生まれるってことは、うん、ルドマン家の方が勇者の血筋なんですよね。
なるほど、
確かに、はい、そこの誰と結婚しても生まれるっていうのを説得力を考えるとってことなんですかね。
そうです、まあ、パパスが自分の子供がもしかしたら勇者かもしれないって思ってないってことは、確かにそうなんですよね。
なるほどね、
うん、うん、そうなんですよ。
そういうことか、
うん、まあまあまあそれもいろんな推測でしかないんですけど。
でもルドマン家が勇者の血筋で、うんうん、はいはい、要は女性だと勇者にならないってことなんですかね。
まあそうですね、でも確かに言われてみれば
息子が勇者になって娘はやっぱり勇者にはなってないわけじゃないですか。
なってない
ってことはそういうことなのかな、ね、そうなるとルドマンさんが勇者じゃないとおかしくないみたいになる。
いやでも必ずそのね毎回の代が勇者っていうわけじゃないですからね。
そうだね、必ず生まれる魔王が蘇った時
に、ね、必要なタイミングに生まれるのが勇者になるってこと
だね。でもその血筋に結構影響されてるっていう話じゃないですか、うんうん、まあだから、まあ、ルドマンが本当にその血筋なのかよって思っちゃうけど、うんうん、思っちゃうけど、でも言われてみれば1、2、3と やってみても、まあ、3は別に大きく王族じゃないですけど、もともとね別に普通の、
まあ確かに
な、ワンツーと見てみても別に親父である王様がそんなに強そうっていうわけでもない。
確かにその話を聞くとなぜルドマンさんが武王に狙われるのかっていうのは割と説得力が多いんですよね。だから
そのルドマンさんの先祖が武王を封印したっていう話もすごく説得力があるんですよね。
うん、なるほどな。
だって お前ただの金持ちじゃねえんかっていうふうに思うじゃないですか、うん、ね、
うん、そう思うな、うん、ルドマンさんはいい人だからやっぱり
いい人なんですよね。
勇者の血筋の人ってことね。
そういうことですよ。
そうだよもう、
まあまあまあ
勇者遺伝子持ってん
だよ。そういうことです
そりゃいい人なわけだみたいな話
、うん、まあまあまあ悪い人ではないっていう感じですよね。まあ、5の話だけでここまで来ちゃいましたけど、
どうしようっていうぐらい5の話で1時間近いんですよ。
主人公の母のマーサの出身はエルヘブンだから、うんうん、エルヘブンの民なんですかね。
うん、そうです、エルヘブンの旅。
エルヘブン、それだ、あのすんげえ辺境の土地、
そうよお前らここ住んでんなみたいなところですね。
本当にどこでコストコどこみたいな感じのあの国を。
本当そうですよ。まあ、その辺の、話とかなんていうんですかね、まあ、多分いわゆる堀井雄二さんがね、うん、どこまで本当に考えてやってるのかっていうのは分かんないんですけど、うん、まあその6をやってみて、うん、あなるほど、これがもしこうつながるんであればもしかしたらエルヘブンの民ってこっちの流れの人たちのことを言ってるのかなとか、
うん、
なんかそういうことを想像させてくれるのがいいんですよね。はあ、ドラクエって
完全に明確に語ってるわけでもないみたいな。
全くないです。
でも匂わされてはいるみたいな。
そうなんですよ。
すごいいい塩梅のつながりな気がします
。すごいね、もうみんな興奮して考察するんですよね。いやで俺の考えはこうだこうだってみんな自分のね考えを言うんですけど。
本当に考察みたいな、まあ、ね動画とかだったりネットの記事だったりとかってめちゃくちゃありますもんね、うんうんうん、ドラクエに関して。
ありますあります。
特に。ロトシリーズとかあの、うん、天空シリーズでつながってるやつに関してはなおさら、
うん、
うん
そうですね、
すごいね、
お二方はあれはやってんでしたっけ、はい、ビルダーズは。
俺やってない。
僕ビルダーズ1だけ、
うん、ああなるほど。1とかだってドラクエ ロトシリーズやってなくて楽しめました逆に。
いや、もう全然楽しめますよ。
あれドラクエ1の舞台ですよね、確かね。
そうです、そうです。ワン、ね、世界線がこう変わっちゃったみたいな話ですよね。パラレルワールドです。そうそう、あれはね、1の。
あのラスボス戦で世界の半分をお前にくれてやろうっつって半分だけもらった時の方みたいな。
うんうん、そうです。だから
全然もう。
もうね、まあ、まだ1やってないけどネタバレもなクソもないと思うんで、まあ、話しますけど。
あのゲーム、
まあ、もちろんね。
自体がネタバレみたいな話ですもんね、
う
ん
う
ん、あるし、
ね。まあまあそうですね。だからそのドラクエ1の最後竜王と戦う時点でその質問されるわけで。う
ん、はいはい。
でファミコンの時には繰り返しの質問っていうのが確かなかったはずなんですよ。
あ、もう
一発だけ
そっちにしますわっつったらそこで入れ
ば、そこでゲームオーバーみたいな感じだったんですよね。でそのリメイクだったら本当にいいのかみたいな感じ確かなってたと思うんで、うん、それが選べないみたいな感じになってたと思うんですけど、うん、でじゃあ小平さんはわかるかな、ビルダーズの終盤の方に、うん、よくわかんない洞窟の中に筋肉隆々のあのカンダタっていうキャラ、
はい、
カンダタの格好をしたあの斧振り回すなんかあのキャラクターが洞窟の中にですねいるんですよ。なんか、はいはいはい、なんていうキャラクターの名前だったか忘れましたけど、世界の半分は俺のものなんだみたいな、俺は偉いんだぞみたいなことを言いながら、うん、主人公に倒されるやつがいるんですけど覚えてないですか？
あれそれって普通になんか偽勇者とかそんな名前だったかな、なんか普通に勇者だったものだよ的なもの。
そうそうそう、あれが、うん、そのなんていうか僕の中でも悲しすぎて、あいつが
だって確かに
もしあれが本当に勇者のなれの果てだったとしたらすごく悲しいですし、で偽勇者として登場する意味も分かんないじゃないですか、あの時点で。
うん、
ね、でも多分、うん、意味合いとしては本当の勇者の慣れの果てなんじゃないかと僕は思ってるんですよ。
はあ、まあ、ビルダーズのそうですね、分岐からすると半分手に入れて勇者は決して幸せにはなってないっていうのは そこまで見せてきた気がするんですよね。
そうですね。でもじゃあ主人公のあの妙な記憶は何なんだみたいな話ですよね。
あれ何だったっけな、ね、なんだっけ、なんか精霊なんだっけ、あいつ ルビスだっけ、あいつ
ビルダーズの主人公は、はい、そのドラクエ1の主人公とは全然違う人ってことだよね。
違う、
そこが
勇者じゃないんだ。
そこはそ
う、だからその半分、世界の半分をもらったであろう勇者がその孫の月っていうかになってる人
ってことっていう風にも受け取れるんですけど、ルビスがね、まあ、ずっとこう最初からずっと主人公に言っていろいろ言ってくるんですよ、
う
ん、あんたは勇者じゃない、
そうそうそう、
あんたは勇者じゃない、決して戦おうなんて思うなと、あんたはビルドしろと、うん、ずっとものづくりをしなさいってずっと言うんですよ、うん、
言ってました。
で竜王に戦いを挑むぞっていう時にもやめなさいって、うん、いい加減にしろ、知らないぞもうってほらっていう風に言われるんですよね。
言われました。
最後の2人、うん、結構止められるんですよ、
うん、
でももちろんねプレイヤーとしては戦うわけじゃないですか、
うんうん、
でまあ勝って、あ、こんなこともあるんすねって最後ルビス言うみたいなね、うん、あ、なんか良かったねみたいな、勇者じゃないやつが勝つこともあるんやみたいなことを言うんですけど、
うんうん、
もう何かしらのタイミングでストーリーが進む中でこう自分がベッドで寝てるときに夢を見るんですよね、
うん、
でそれが明らかにワンの勇者の記憶なんですよ。
ありました、ありました。
はい、ワンをプレイしてる人は分かる、あ、うん、あの街のこのシーンの話だとかっていうのが分かるんですよ。あ、じゃあこいつやっぱ勇者の生まれ変わりなんじゃんって思っちゃうんですよ、
うんうん、
そのプレイヤーはそのワンをプレイしてればあのビルダーズの主人公がワンの生まれ変わりとか、うん、なんかコナン君みたいにワンの主人公がなんかちっちゃくなっちゃったみたいな、ね、子供の頃に戻っちゃったみたいな、うん、でそれで記憶を、ね、そう記憶を失ってるみたいな、でなんかあの表紙で勇者の力を失ってるけどものづくりはできるみたいなね、うん、なんかそういう設定が後々分かってくるんじゃないかと思いつつ、
うん、
そろそろ竜王に戦いを挑むぞみたいなぐらいの終盤のところで偽勇者が出てくるんですよ、うん、
出てきましたね。
で世界の半分は俺のものだって斧を振り回して、うん、まあ、主人公にもちろん倒されるわけなんですけど、うん、あれは一体どういうことなんだろうってすっごい僕はね悲しい気持ちとともにいろんな疑問がこう湧き出てきて、
うんうん、
要はゲームオーバーになった勇者ってことですもんね。
そう、そうですよ。
あれ、そうですね。でも相当記憶がおぼろげですけども、そもそも、うん、あのビルドする主人公はあの、うん、なんかまっとうな人間じゃないっていうか、ルビスの手によって今の能力と記憶があるみたいな前振りありませんでしたっけ？
あれがですね、一回死んでるんですよね、主人公。
あ、そうだ、死んでるんだ。
そうです。で、みんな死んだんだけど、みんな死んだっていうか、その一回も壊滅状態になって、生き残りもちらほらしかいない状態で、うん、死んでる主人公にもう一回命を与えて、復活させましたよ、みたいな話で、で、あなたには、ものづくりの才能というか、まあ、スキルというか、ね、あの能力を上げるから、うん、まあ、頑張んなさいよ、みたいな話になるんですよ。で、じゃあ、例えば夢がですね、そのルビスが植え付けた記憶だとしたらですよ、
うん、
ストーリーと関係ないのはなんでなんだって話なんですよ。ストーリーと全く関係ない記憶なんですよ、あれって。
その確かに。
ビルダーズ1の中で、ストーリーを進めていく上で必要な情報があそこに入ってるわけじゃなくて、
うん、
なんかその1の主人公の記憶がたまたまなんかふわっと蘇るみたいな印象なんですよね、演出としては。
うん、
だから、その偽勇者、うん、が最後出てくるあたりのそいつがワンの勇者なの、それとも本当の主人公が勇者だったのっていうのが見え切らないっていうのは僕の中ではあるんですよね。
うーん、
僕の中では
そんな振りがされてるんですね。
そうなんです
よね。でもそれはなんかでもある種矛盾ではないけど、そんなに行く振りじゃないからこそ悩むというか、
そっ
ちがいろいろ考えを巡らせる余地があるってのはあります。逆になんか
ね、
その偽勇者の子供が主人公なんじゃないかとかいろいろ考えられそうですね。
ああ、なるほど。
なるほど。勇者の血筋ではありますからね。
そうそうそう。記憶を引き継いでるとか、
なるほど。
全然わかんないですけど。
そうか、ドラクエってそういうゲームか。僕あの当時ドラクエビルダーズやって、お前勇者じゃねえから、リオに挑もうとするのはちょっと、間違ってっからって周囲の皆様に散々言われて、
うん、はいはい、
なんかもう すんませんって思ったのに、
うん、
結果、うん、みんなが信じてくれるから小平は勇者じゃないけれども、うん、竜王と張り合うことができたんだよっていう、
うん、
も
う
そこまでで僕お腹いっぱいだったんですよね当時。
うん、
あ、勇者じゃな、まあ、最後の、僕勇者じゃなくても別に構わんと、
うん、
でも、リオ倒せたし、これでいいんだっていうので、
うんうん、
僕の中でビルダーズは閉じたんですよね、完全に。
うん、いや、もうそれで、やっぱ、そういう完結の仕方ができる作品なんですよね。
うんうんうん、
もう最後の竜王戦の、みんなで力を合わせてる感がすごいじゃないですか。
あれ、すごかった。
ねえ、
泣いた。
あーって、もう、今まで自分が身につけてきた、作ってきたものが全て役に立つみたいな戦い方。あれすごいっすよね。うまいなーと思いましたよね。うん、
ね
え。うん、それこそ巨大な、ね、竜王とどう戦うかっていうところがビルダーズなりの回答があれですよね、
うん、そうですね、
さっきの武王戦じゃないですけど、
うん、そうだな、
うんうんうん、
塔を建てるんじゃんみたいなこと言われて、うんうん、はいはい今すぐ高い塔を建てます、うんうん、みたいな、
そうそうそうそう、うん、すっごくやっぱよくできてるなって思いましたし、その、まあ、ビルダーズ2はもっとさらにそれが良くなっているというか、うん、やっぱ2のストーリーと比べて、スツーのストーリーの内容とやっぱりこういろいろとリンクというか、もちろん同じ世界観なんで、考えるとすごくよくできたゲームだなって思ってるんですよね、2も2で。いや僕は感動しました。
もともとドラクエビルダーズはなんとなく気にはなってるんですよ、まあ、ああいう多分ビルドするの嫌いじゃないんで、なんかでもその話聞くとすげえなおさら気になりますね。でもその勇者になっちゃいけないっていうのは、なんか話だけ聞いてると単純にその、
うんうん、
勇者って言ってたやつが一回裏切った世界観だから勇者になっちゃいけないって言ってるのかなって思ったんですけど、
そういうことじゃない、多分そうじゃないですね。やっぱその天の声である精霊ルビス様は、もう明らかに勇者頼りの歴史なんですよね、そのドラクエの歴史からすると、
うん、
とにかく自分は表に出ません、うん、勇者あなたには使命があるのですみたいな、ずっとそういうことばっかり言ってるみたいなね。そんな、まあ、昔なんかこう光の玉とかなんかいろいろちょっと重要なアイテム作ってます、
うん、
それを使ってあんたがやるんですってずっと言い続ける人なんですよ、ルビス様っていうのは、
うん、
もうだから僕はそのルビス様について詳しく知ってる人に話を聞きたい。あいつは一体何なんだっていうことをね。
逆にこいつやべえやつなんじゃねえかみたいな。
そう、なんなんだ、あ、どういう立ち位置みたいな感じなんです。僕の中では
怖いは逆にみたいなことね。
そうそうそうそう、
お前がやれよ、
まあ、そうそう、その その勇者に頼りきりというか、その勇者依存の激しいそのルビス様が、その時代その時代の何百年とか何千年越しに勇者、その時代の勇者に頼りきりなわけですよ。もちろんルビスが出てこないシリーズもあるんですけど、でそれがやっぱりビルダーズ1で最初に主人公が立ち上がる、その意識を取り戻すところからずっとルビスが声をかけてるってことは、絶対にそのなんていうんですか、勇者に対しての反発みたいな、その今ハルさんがおっしゃってたような、うん、勇者が裏切ったから勇者にはなるなみたいな感じの空気感じゃないんですよ。
なるほどね。
勇者がどれだけ重要な存在かっていうのが前提としてあるからこそ、あんたは勇者じゃないんだからねって、だからこそ言い聞かせるみたいなルビスの物言いなんですよね。
はははは、なるほど。
あんたの役割じゃないっていうことですね。
お前は勇者じゃないんだから余計なことすんだみたいな。
そうそうそう。
それは言われた。
それは身を滅ぼすことにつながるよと。その勇者じゃないのにそんな頑張りすぎたら、あんた一回死んでんだし、私がちょっと特別なんか生きながら得させてあげてるけど、そんな頑張ったら死んじゃうってみたいな、そんな感じなんですよね、ニュアンスとしては。
でも勇者じゃないけど特別な存在なんだ。
そうです。そのさ、それはあの ビルドする力を与えてるっていうことで特別な存在なんですよ。
なんなら勇者が復活するのを待てぐらいのこと言ってた気がするもん。
そうそうそうそう。今はとりあえずあの復興しろみたいな
話でした、ね。でも逆に自分の血筋に関わらず結局勇者じゃないけど魔王を倒せちゃったみたいな。うん、
とでさらに僕がやっぱ主人公って勇者の血筋っていうか、その勇者だったんじゃないのって思うのは、小平さん覚えてるか分かんないですけど、最後の町を復興させるときにお姫様が石になってるの分かりますかね。そのお姫様の石化を解いてあげるんですよ。
はいはいはい、
で解いてあげた時にお姫様が、いわゆるワンのお姫様って言ったら、あのローズ姫なんですね。ローズ姫っていうのはあのちょっと有名な、あのドラクエ1の主人公がまず最初はローズ姫がドラゴンのいるあの牢屋に閉じ込められてるっていうのを助けるところから始まるんですね、ドラクエ1では。で竜王っていうのがいるっていうのも、まあ、なんとなく分かってくるんですけど、まずはお姫様助けに行けよって王様に言われるんですよ。
はいはい。
で分かりましたつって助けに行って、ある洞窟に行って、そのドラゴンがいるところに行って戦って、ドラゴン倒してお姫様をこうお姫様抱っこしながら城に帰るっていう、っていうのがちょっと有名な、そういうグラフィックをわざわざ作ったみたいなね。
なんか見たことある、ね、
それがすごく、まあ、象徴的な話なんです。つまりあそこで石化しているお姫様はローズ姫だと僕は思ってるんですよ。でそのローズ姫が石化から復活した時に、おーっつって、おー石化してた、あれあなたが石化を解いてくれたんですね、わーすごい不思議な人、まるであの人みたい、
言ってた言ってた
って言うんですよ、
うん、
あの人、あなたの目あの人にすごく似てるみたいな感じで言うんですよ、
うん、
これ勇者のなんかじゃないのみたいな思っちゃうんですよね。
そうですね。
少なくとも何かしらそこの血筋っていうか関わりがあるっていう振りに見えちゃうよね、
うん、そう。だからこそ僕は余計に竜を倒そうってやっぱ思うんですよね、
まあ、俺実は勇者ですけどみたいな。
だからまあそこが何なんだろうなってやっぱ今はまだすごくモヤモヤしてる。
確かに
ルビスお前何なんだよって、
ね、なぜ、なぜ主人公だけが選ばれたのかっていうのもちょっと不思議ですもんね。
そうですよね。まあまあまあそうなんですよね、
うん
うん、まあまあビルダーズはちょっとねナンバリング以外の話なんで、うんうんうん、まあでもすごく 2もすごくいいんで、もし小平さんが2ドラクエ2をやる機会がね今後あるのであれば、
うん、
2をもしやったらビルダーズ2もやってもらいたい。
そう
っ
すよね。
ビルダーズ2はドラクエ2の世界観なの？そういうわけではない。
そうなんですよ。いやそうなんです、まさしくそうなんです。
ワンワンツーツーで繋がってんだ。
そうなんですよ。だから3が楽しみでしょうがない。で、まあ、作るか作るとも言ってないですけどまだ机には。
でもその流れでさ、なんかある意味そのナンバリングのドラクエの裏をそのビルダーズで描くっていうんだったら、うんうん、だいぶファンからしたらおもろいですね。
いやもう本当によだれがすごいですね。
再解釈というかね、
よだれが、いやもう
新役ドラクエなわけだもんね。
そうですね。
やっぱまずビルダーズ1のね、あの最後のその問いかけに対して、その半世界の半分欲しいですって言った時の世界でゲームを作ろうという発想がすごすぎる。
うんうんうん、
それは見たいよ。 プレイヤーは
そんなシンプルなことだけどさみたいなね。
そう、うん、でやっぱり世界が滅亡している荒廃した状態から復興していくその、うん、まあ言ってしまえばマイクラの大ヒットからドラクエっていうものをこうどうつなげていくかっていうところがアイデアだったと思うんですよ、もちろんね、うん、でもちろんマイクラっていうのが世界的にヒットしてあのサンドボックスをどうやってっていう時に、うん、そのアイデアがバーンと出てきて、うん、崩壊した世界を街にしていくっていうことがもうバッチリハマってるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
すごすぎるです、街づくりがめっちゃ楽しい
あれそう、
あれ楽しすぎる、
あれめちゃめちゃ時間食うんだよあのゲーム、えぐいんだよあれ本当に
めちゃくちゃ
完全に時間吸われる系のゲームだよね。いやしかもさ、それにさマイクラってまあまあ言うても戦闘ってそこまで重きを置いてないけどさ、
まあそうですね、
そこにドラクエの世界観をうまく落とし込んでるじゃない、
うん、
ビルダー
そうなんですよね、
あ上手だ、あれは上手、
うまい、本当にうまい。だからそれが例えば FF だったらやっぱりちょっと無理だったんですよ、
うんうんうん、
それはあのマイクラはもうあのポリゴンの世界っていうか、
うん、
あのやっぱりブロックが真四角のブロックが土ですよとか木材ですよとか岩ですよっていうのを受け入れることができるぐらい、できるぐらいの曖昧な世界観だから成り立ってるじゃないですか、
はいはい、
リアリティがないんですよねとにかく、
うんうんうん、
だけどあのでっかいブロックあれマイクラの世界ではあの一辺あの立方体は一辺が1メートルっていうことらしいんですけど、あの1メートル1メートル1メートルの立方体をボンボンボンって置いていくっていうことで簡易的に建築を楽しむっていうことのそのゲーム性の高さっていうところをそのままドラクエの中にまあ似たような感じで持ってくるわけなんですけど、これをだからそのドラクエそのものがまずあの鳥山明の可愛らしいデフォルメされた世界観、その絵柄っていうところとマッチしたっていうのはあると思うんですよね。それが FF 的な感じでちょっとリアル寄りだったりだとか、その刀身も結構早めにもう八刀身になっちゃいますみたいなその世界観だと、まあ、なかなか難しかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
それはそうだと思いますね。ある種デフォルメされてそのキャラクターが可愛げがあるからこそ、
そうですね、
のその世界観というかね、
そうそうそう、
っていうかまあまあ他のゲームにしやすいというか、他の
そうですね
テンプレートに当てはめやすいっていうのはすごいドラクエの利点というかだなと思います、ね、
うんうん、そうですよね、うんうん、そこがうまくやっぱ当てはまって設定もよく内容もよく、
うん、そこはもう完全に愛だなって思いますけどね、設定をちゃんと活かせるかどうかっていうのは、
うん、あそうですよね、うん、ただあのドラクエの世界観とかドラクエのモンスターを利用しましただけじゃないんですよね、
う
ん
う
ん、
それはやっぱりいいですね、愛のあるスピンオフというか、
うん、素晴らしい作品だったと思います。
まあ確かにあれスピンオフっていうにはなんか贅沢な作品でしたからね。
いやすごい贅沢、う
ん、いや俺最初あのドラクエビルダーズの情報を聞いた時にうわまたスクエニなんかやってるわと思ったのよ正直
なんか、うんうん、僕もちょっと正直
マイクラ流行ってからそれに乗っかってる感バリバリじゃないかって思ってたんだけど、
うんうんうんうん、
どうやら話を聞くとそうではないなと、
うん
うん、ちゃんと
乗っかってはいるんですよ、
そう乗っかってはいる上で、うん、ちゃんと落とし愛のある落とし込み方をしてるんだなっていうのはすごいなんか後々感じますね、
う
ん、
才能のある人がその流行りに乗ってちゃんとしたものを作ったっていう感じがすごくしますね、
うんうん、なんかあんまり安易な、まあ、スピンオフっていう感じではなかったなっていうのすごい思います
ね、ないですね。
てかまあまあドラクエはなんか全般スピンオフにしてもそういうものが基本は多い気がする。
そうですね、
いくつかアーケードのやつで、まあ、剣振るみたいなやつで結構やべえみたいな話も結構何つうか、ね、メッセージでありましたけどね。
ああ僕あれやったことないんですけどね、どういうやつなんですか、ね、あれってよく分かってないんですよ。
俺もあまりやったことはないけどなんかあんまり良くなかったみたいなメッセージはいただきました、
ね、あそうやべえってそういうダメなものやべえってことですね。
失礼した、
まあ、なるほどね、まあ、やんなくて正解って、まあ、そんなやる機会なんてないですけどうんうんうん、まあそうなんですよね。だからまあそのまあ小平さんにはまあ、4で、まあ、話全然戻しますけど4、6とまずはその3つをやって3つまた5、4、6とやっていただいて、うん、もう1回僕の話を聞いてほしい。
そうっすな1回1周回って戻ってくるみたいな。
そうだな、
確かに、ね、
ただダンさん残念だな。 ドラクエ11の話は来週に回しましょうか。
そうですね。もうだいぶ今どれぐらい経ってるんです？
1時間10分ちょいぐらいですね。
そうだ、1時間10分15分ぐらいいってるので、
うん、
もういつものゲームなんとかもう完成してるんですよ、すでに。
完成です。
もう11後に回そうとか言ってましたけど、もう今日これ以上は無理だわ。
そうですね。まあ次回はそうなると11と、まあ元々ね2回ぐらいになるだろうっていう実は想定はあったんですけど。
あ、すいません。
そうそうそう。で、そう、多分次回は11と、まあ、それ以外のゲームみたいな感じになるんですかね。
はい。
そうです
ね。そうですね。
うんうん、
11だけで終わっちゃうかもしれませんけども。
あ、その時はその時で。
すいません。
おもろければ OK っていう。
はい。
じゃあ今日はここいらで一旦ぶつ切りですけども、あとエンディング向かっていこうかと思います。
はい。
はい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナイーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
おーい、
はい、
いやダンさん話すわ話すわ。
え、まだまだまだまだですよ
今日僕あんま喋った記憶ないもんね。
あ、そう、ずっと聞きて
そうずっとなんか
いや、まあなんとなく分かってはいたんだけど面白いわと思って、
すいません、
それが聞きたかったっていうのがもう俺的には80倍以上なんで、もう
本当ハルさんが言ってた通りのドラクエ好きですわ、すっごいわこの人って思った
そうそうそうそう、だから俺らとは全然違う切り口のドラクエの話を知ってるわけじゃない。まあ俺はなんかそもそも知らないんだけど、ほとんど。
そうだね、
そうそうそうそう、ちょっとね、そういう補完を聞きたかったっていうのがあって、ね、
いやいや、
まあ補完になってるかどうかわかんないですけどね、
まあ自分が知ってる範囲のこうねドラクエ好きっていうのがあったんでね、
ね、
はい、
多分ダンさんが本領出すには、
はい、
1,2,3,4,5,6 ぐらいまでこうちゃんとやりきってないと多分まともに話し合えないんだろうな。
そうなんだね。ちょっと確かに申し訳なかったじゃないけど、でそこは
いやいやいやいや、
ある種早かったのかみたいな気分ちょっと若干。
いやいやいや、そんなことないですよ、そんなことないです。いや、今じゃないと多分もういけないと思います。そのなんつうか歩兵さんがやっぱドラクエついてる今みたいな、ちょっと乗ってきてる。で正直に歩兵さんももうこのままデスストランディングも出てるし、まあちょっとドラクエばっかりプレイしてるわけにもいかないなって気持ちになってると思うんですよ。
うんうん、
ね、あ、まあまあそうですね。その感もちょっとありますね。まあ、
ね、まあ、ね、今4は言っても、言っても4はまあね、スマホでできるから、まあちょっと住み分けができるわっておっしゃってたと思うんですけど、
うん、
それを全職ドラクエ職にする。それが僕のまあこの番組における最終的な目標っていうことですね。
そうですね、ドラクエ4は飽きたからドラクエ7始めたわとか言い出すんでしょ。
それはちょっと一回物申しにまたゲストに来ますわ
それはさすがにって
。いや、まあまあでも来週も引き続きダンさんには登場いただいて、はい、うん、来週こそドラクエ11の話をしようかと思います。
11、こりゃすげえゲームだ、
まあ、
すげえこいつだ。
あ、まあ、そうだ、今回終わる前にちょっと告知挟んでいい？
あ、どうぞどうぞ。
あの、音ガメフェスがですね、
おお、
そう、多分これ直前になるんじゃないかな、うん、これ音ガメフェスが11月23、
本当だ、直前出会だ、
うん、そうなのでですね、ちょっとまあ一応告知させていただこうと思うんですけど、
お願いします。
毎年ようやるわ、
まあ、ダンさんも昔っていうか一番最初の音ガメフェスですね、ダンさんで、
一番最初と3回目かな、
そうそうそうそうそう、
に多分、はい、参加させてもらいました。
参加していただいたっていう、実はそういうつながりもあったりなかったりみたいな感じですけど、で今年11月23日にまた音ガメフェス2019イーブンということでね、やりますんで、絶賛この収録してる時点でもやーべえやーべえって言いながらこうね作業しておるところなんですが、まあ公開される予定です。大変だと思いますよ。はい、
はい、
なので、あの、多分その日の、夜に多分ツイキャスとかを使って、その日だけではないですけど、まあその日の最初の、配信というかの形で、生放送という感じで、みんなでちょっと初めてをみんなで楽しもうぜっていうね感じで、またイベントをというか生放送をやると思うんで、それぜひ聞いていただけたらなというのと、まあそこを聞けなくてもそれ以降にね普通に、まあ、ポッドキャストなり YouTube なりで聞ける、普通に配信で聞けるような形になるようなフェスですので、まあよかったら聞いていただけたらなという、宣伝を一応、まあ年1回のねちょっと力入れてるものなんで。
そうだね
お祭りですからね。
そうです、まあいろんな自分の まあ、うん、今年はね割とあの今まで音楽フェスに出ていただいた方が主で、
うん
うん、新しい人多分いないんじゃないかな。そう、今まで出ていただいた方をまあ中心にちょっとまあいろんなそれぞれの好きな音楽をやっていただくというね、結構まあジャンルというか幅広いような内容になっておりますので、ぜひ聴いていただけたらいいかなと。
もう何年目ですか？
もう7回目ですね。
どう
7回目、
すごい、ようやる、本当にすごいと思います。
すごいな、だってもう
本当にすごいと思います。
原さん、もう天空シリーズ完結したみたいな感じでしょ。
そうだね。
そろそろ勇者と名乗っていいんじゃないですか。
次の段階にみたいな話だよね。セブンの 3D にならなきゃいけない。
なるほど。
ポリゴンの世界行かないといけないけど。うんうん、まあまあそう、今年もやりますんで。
で、23土曜日だよね。
そうです。
土曜日に
まあ配信開始記念生放送ということでやりますんで。
うんうん、まあまあ、はい、多分ハルさんのツイッターだったり、ね、まあ、あとは多分当日ゲームなんとかアカウントとかでもリツイートとかしてればなと思うんで、
よろしくお願いします。
ツイッターとか見てもらえれば気づけると思います。
まあ何やってんだろうなってちょっと聞きに来ていただければ、まあ、あのネット上で音楽フェスをやるっていうようなことをやっております、ね、うん、僕自身も出ますし、まあ、いろんな音楽をやってる方が出ますんで、うん、ぜひ来ていただけたらなという感じでございます。
ぜひ聞いてください、
うん、はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
そんなわけで今日はこの辺で終わっていきますんで、最後にいつものやつ読ませていただきます。この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。
おい、
そんなわけで第93回、レベル93はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘと
ハルと
ダンでございました。
それではまた来週。
来週もお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。